長らくお待たせいたしました。それでは定刻となりましたので、ただいまよりトレンドマイクロ株式会社、2010年度第2四半期決算説明会を始めさせていただきたいと思います。本日は何かとご多忙のところ、また大変お暑い中ご出席賜りまして誠にありがとうございます。本日のプレゼンテーションですけれども、まずはじめに当社代表取締役 CFO のマヘンドラネギより第2四半期の決算の概況をご説明させていただいた後ですね、代表取締役 CEO のエバチェンよりご説明を、その後取締役日本代表の三河より4およびグローバルのソリューションビジネスについてのご説明申し上げたいと思います。でなおですね、本日用いますエバチェンの資料および大三河の資料はですね、本日夜にはですねウェブの方にアップする予定でございますので、見ていただければと思います。はい、
ネギでございます。今日はですね、ネクタイがないのは、業績が悪いからではなくて、我々クールビズ採用しておりますのでよろしくお願いします。最初はですね、今日はもちろん半期の数字も出ますけれども、第二四半期の我々半期、第一四半期の説明すでに申し上げておりますので、第二四半期の数字中心で説明申し上げたいと思います。売上の方は、マイナス 3%で、前に年に比べてマイナス 3% 減って235億円ですね。それから営業利益の方がマイナス 23%、 55億円ですね。ここは先週発表した修正の数字とあまり変わらないんですが、まあ、要因としては修正の時も説明したように、一つコンジューマル市場、日本の店頭販売の売上に対して払っているリベートですね、予想よりもちょっと大きくなって、まあ、我々の売上の計上法自体はリベートも削除してから、まあ、その純売上ですね、それを載せてますので、それでグロスの形で伸びてもリベート削除するとちょっと純減になってしまいました。これ一つですね。あとは買収した会社のまあ、マイルストーンですね、買収してから何を達成して、それに対しての支払いと、あとは無形固定資産の償却ですね、そのもですね、大体2億円入りまして、結果として大体7億円ですね、費用の方が予想より、上回りました。その中に5億は売上から削除したものですね。で、一番下の方ですね、これは、売上、為替の影響なしの数字を見ると、横ばいになっております。これもちょっと予想より下回ってます。ドル建てで見ると売上高、2% 増ですね、2億5500万ドル。それから営業利益の方が、マイナス 19%。 この四半期の特徴はやっぱり利益率が圧迫ですね。ここはまあ前の四半期も同じ状況だったんですけれども、新規の顧客の獲得のコストが結構高くてですね、利益率圧迫している。で、我々の方はだけではなくて、競合先さんも同じこと起きていると思いますが、もちろん我々としてギャップの数字しか出せないんですので、まあ、彼らのギャップ数字を見ると、まあ、利益率の低い水準ですね。まあ、これはちょっと業界の今現在 のリアリティでございます。それから予想に対して、さっき申し上げました分析ですね、売上の方は5億円のマイナスと、コストの方が2億円の増加、そのトータル的に7億円の影響ですね。地域別の売上を見ると、日本のプラス 4% ですけれども、北米とヨーロッパは結構マイナスになっております。そこは為替の影響なしで見ると、もちろんマイナスはマイナスですけれども、まあ、リアリティとしては一桁マイナスですね。というのは今回為替の影響でも円に換算するとちょっと北米とヨーロッパの業績は悪く見えております。ここですね、為替の影響どのぐらいあったのか、ここですね、紫色で大体8億7千万円ですね。これは我々としてはこの四半期ですね、一つのマイナスになってしまったようにもあります。それからセグメントベースで見ると、コンジューマーの方はプラス 3%、 コンジューマー以外マイナス6ですね。コンジューマーもですね、この2つの市場でしかありませんので、エンタープライズだけ見るとやっぱりちょっと厳しい状況続いております。これまたですね、競合先さんに比較してもあまり変わらないですね。後ほどもうちょっとコメントも出ますが、やっぱり企業向けはですね、 結構セールスサイクル長いんですね。まあ、新しい行為に対しての対策時間かかっている、あるいは新しい技術採用するに時間かかっている、まあ、いろんな複数の要因がございますが、ちょっと予想よりもセールサイクル長い、これは企業向けの収入の事実でございます。でシェア、地域別のシェアでございますが、日本の方はもう円高の欲もありまして、ちょっと、シェアが増えております。減っているのはヨーロッパの方ですね。前の1年前に比較すると 21% から今 19% まで減っております。これはブッキングスの数字でございます。これを見ると結構ひどく見えますね。ヨーロッパとか北米とか、日本はプラス 2% ですけど、まあ、ここは前も説明申し上げましたように、バランスシートのに載っている金額の影響も出ますの で、 でそれを除いてみるとですね、フローベースで見ると、まあ、アメリカの方はマイナス 10% ですね。ヨーロッパの方はプラス 2% でございます。あとは繰り延べ収益の残高でございます。ここは減っています。でそこはもさっきも出たように、全てもう減っちゃったではなくて、為替の影響もあります。ここは地域別の繰り延べ収益でございます。まあ、ここはですね、特に、さっき申し上げましたとあんまりコメントがないんですが、あとはコストの方ですね。ここも変わっているのはこの辺ですね。製造原価の方と、あとはこの、給与と福利厚生ですね。これは社員のヘッドカウントが増えているから、その分と、あとはここはですね、従来はストックオプションのみだったんですけど、我々今これからですね、開示するためにストックオプションと、あとはエクイジションリレーティド、買収にかかった費用ですね、それの中にその、無形固定者の償却も入りますので、まあ、その分がちょっと増えております。ブッキング対総費用ですね。まあ、そこは先ブッキングの残高も縮小してしまいまして、これは結構緑色を縮小しております。キャッシュローですね、ここはマイナス 13% になっております。前年に比較するとですね、四半期で営業利益とほとんど連動しております。特にそれ以外加盟するものはここはございません。でハイライトですね、Q2 のハイライト、まあ、こんな数字見るとハイライトって何ですか言われるかもしれないけど、我々としてもこれから期待しているもの、まあ、これ後ほどエワチェンのプレゼンテーションにもっと細かい説明出ますが、過疎化のセキュリティ、我々今まで今年に入ってから何回も、申し上げたことで、やっぱり成功事例としてはですね、コンセプトとして我々申し上げているだけではなくて、お客さんの方ですね、ちゃんとお金払って導入された事例も出ております。あと、エンドポイント端末上で動いているソフトですね、まあ、我々も自分でもですね、多分2年前ぐらい考えると、まあ、ここはあまり差別化図れない、結果を価格競争しかないと思ってて、最近ですね、そこもちょっと企業向けですね、復活しております。ここはですね、やっぱり SPN の差別化見始めたではないかなと我々は思っております。まあ、企業向け、日本でどっちかというとウィラスバスターコーポレートエディション、海外でオフィスキャンの名前で出している製品ですが、ここはちょっと最近ですね、まあ、売上、伸び始めたんですね。一方ですね、ローライトなんですけれども、一つはさっき申し上げましたようにセールサイクルは長い、それから第二四半期は期待してたディールすべてクローズができなかった事実もあります。それからヨーロッパ地域ですね、これはまだちょっと弱い状況が続いております。もちろんここはまあ、複数の要因がございます。もちろん経済的な状況もマクロ的ですね。で我々だけではなくて業後先さんもですね、今ヨーロッパで結構苦戦しております。さらにですね、カンジューマ市場で我々としては、まあ、ヨーロッパでちょっとで何かできるんじゃないかなと思ってたんですけど、そこもなかなかですね、今まだですね、いい数字が出ておりません。でそれからこれもちょっと半分 SMB デルは我々中小企業向けだったんですけど、アスウスですね、これはパソコン OEM で、特にコンジューマーのヨーロッパ向け、期待したもので、まだですね、もちろん売上は計上してますけれども、ちょっと我々の予想を下回っております。 OEM ビジネスですね、これは Q2 のローライトでございます。で従業員ですが105人増えておりまして、まあ、ここに見た通りですね、営業マーケティングとこの辺ですね。でこの辺一部はですね、我々 ハミオというですね、イギリスの会社を買収して、この会社というのはクラウドで、バックアップとシンクファイルのシンクロナイゼーションですね、のサービス提供している会社ですので、まあ、これから我々としてもバックアップとシンクロナイゼーションですね、まあ、いろんな端末かモバイル端末の世界になると非常に重要な機能になるんじゃないかなと思っております。まあ、その買収から入った人たちとあとはもちろん純増ですね、ちょっと我々としてクラウドの基盤を作っている部隊もありまして、その辺の純増でございます。営業外は特にコメントするものはございません。これは退職対象の主な項目ですが、また今回単身でもっと細かい数字も出ておりますので、ここもコメントするものはございません。で、持っている資料の中にも特に何も変化はございません。だいたい5億円の含み益を持っております。まあ、これ以上悪くなってないんですね。半期のハイライトですが、ここはまあ第1第2四半期の合計のみで、特にコメントすることはございません。まあ、数字だけ見ると売上横ばいで、営業利益はマイナス 19% になっております。じゃあ下半期どうなるのかの話になると、まあ、もちろんこれから第3四半期の予想出ますが、まあ、下半期もちょっと似てるように見えるんじゃないかな気がします。これは地域別ですね、半期で。で、これは第3四半期の予想ですが、日本のは1桁台のプラスで、ヨーロッパと欧州の方が2桁台のマイナスで見ております。で、為替の影響はですね、もちろんドルで80億、ユーロで113円。まあ、前の年に比較すると、特にユーロの方は結構影響大きいですね。それで最終的に結果としては売上はマイナス 4% で、営業利益は59億円マイナス 30% ですね。まあ、もちろんこの数字を見ると相当前の年よりひどいように見えるんですけど、これは第2四半期とそんなに変わらないんですね。四半期四半期で見ると売上でもコアスの方もですね。で、若干ちょっと四半期でコアスのベースが大きくなるのは、この四半期第2四半期に日本のウイルスバスターの新しいランチが一応計画に入っておりますので、まあ、そのランチの費用ですね、主な分は。それからストックオプションと、あとはまあこれから買収関連の費用ですね、この合計はだいたい10億円ですね。その中にストックオプションだいたい6、7億円になるんですけど、だいたい2億円ですね、買収関連の費用でございます。為替の影響なしの売上高は 2% ですね。そうすると、じゃあ第4四半期ってどうなるのかの見込みになると、あれとしてもちろん第4四半期ですね、一番大きな四半期で、これよりいい、実績出ると期待しておりますが、やっぱり第3四半期はこの数字でいってしまうと、従来我々は私自体ね、ここに立って売上は多分微増で一桁減益と申し上げたんですけど、ちょっとそれは売上の方は多分まあ横ばいと、あと利益の方はですね、多分2桁減になるんじゃないかなと思っております。まあ、第4四半期これより良くなると我々として思ってるんですけども、でも第4四半期でここまでのマイナスどこまでカウルすることのことで、全て吸収できないと思っております。まあ、私の方は以上でございますが、あとで質疑等でもっと詳しい説明を申し上げたいと思います。ご清聴ありがとうございました。